ヨーロッパ企画の試験放送の試験放送。どうもヨーロッパ企画の石田です。
石田です。
上田です。
大田です。
最近はみんななんかこう体作りに励んでません？なんか日記とか読んだら、
あー土佐さん走ったりしてんな。
あと曽川君もジム入ったりとか。
本田さんも走ってるらしいですよ。
これ知ってた？本田走ってるらしい
よ。だって僕東京で本田君と、うん、まあよく泊まるじゃないですか、近江さん家に。ほんなら、うん、朝8時ぐらいに本田君出ていくんです、うん、
それはちょっと知ってました？曽さん、
いやー走ってるのは知ってるけど、
その8時とか本田さんが帰ってきて、うん、シャワー浴びていい顔で出てくのを見ました。走るわ、それと。シャワー浴びて
僕もなんかそれを見てちょっと腹筋始めました、
うん、そうなん。
もう今筋肉痛ですよ。
すごいよ、みんな
腹筋100回
やけど
毎日
動かなあかんなと思ったわ。
いやこれはやっぱもうみんな30とか30過ぎてきて、
うん、
でやっぱ体に衰えを感じてきてるからなんですかね。やっぱり公演中にやっぱ疲れるとか。昔はこんなことを日記にとか書いたりしたことなかったでしょ。
これ日記を書くからじゃないの、みんなが影響しちゃってるの
これはいい傾向ですね。
確かにね。そっか、それはあるかもしれないですね、
うん、みんながみんなの私生活を知ったんじゃないの。
そういうことか、
うん、割とそういうのやってるっていう
日記書いてるからか。曽田さんはやってますか？
僕プールは行くけどね。
プールってどんなことするんですか？
まあ、水中ウォークとあと平泳ぎやね、
うん、僕
水中ウォーク水中ウォークやる
水中ウォークってどんなことするんですか？
水中で歩くでしょ。
うん、もう太もも上げたりして。
水中ウォークは泳いでるより体力消耗するらしい、まあ、
そんなことないでしょ。
いや疲れるもん。
疲れる疲れる。年齢層が相当なもんじゃないですか。
あ、そうだね。
周りはもうおじいちゃんとかおばあちゃんとか、
まあおばちゃんが多い。
おばちゃんと混じって。
おばちゃんなんか喋りながら二人くっついて喋るから、後ろのおばちゃんほとんど水の抵抗を受けて。
リップストリーム。
そうそう。水の抵抗を受けずに。
おばちゃん二人くっついてたらあかん
で。それダメですね。離れなきゃ。
離れた
距離が取らなきゃ、
ある程度離れた方がいいと思うけどね。
いやー、いや上田がねよくね肩が凝るとか言ってるじゃん。
うん、
あれは多分やっぱ運動不足とか。
でもねそれはね本当にねあると思う。だって最近ねもう台本ね、そう、まあ、運動不足すぎて、多分血の巡りってやっぱり大事だなと思って、止まってはねもう書かれへんくなってて、今もう止まって机に向かったらもう1時間と持たへんのよ。
それは椅子を変えたにもかかわらず、
変えたにもかかわらず、まあ多少マシになったよけど、もうだから貧乏水が始まったり、なんか体をこう動か、もうだ最近ね壁に台本ペタペタ貼って、
あやってるね、
もうか、うん、壁に向かって立ちながらもう画家が描くように台本書いてます。
マジで、
うん、
立って書いてるんだ。
部屋の中うろつき回って、
あ俺も部屋の中ぐるぐる回ったもん、この間ショートショートから
。ああそうそうそうそう、
うん、もう布団で考えようと思って布団入ったら、
布団で考える、
うん、なんかもう立ち上がらんなあかんくなってきて、体が
布団で考えるってのはもう寝る前のちょっと、
そうそう寝る前のちょっとひとときを過ごそうと思ったけど、
冬眠剤でしかないですよね。もう
なんか変に脳が活性化されて、
あれなん
だ、ふわーって
歩き出して、
あいいじゃないですか、
ぐるぐる回って
部屋の中ぐるぐる回るでしょ、
うん、
僕部屋の中ぐるぐる回るようにちょっと広い部屋借りてます。
はあそう、
靴やし、
あ
だって、うん、泊まっては考えれないよ、うん、
は
あ、昔は
歩きながらでいいらしいね。でもね、うん、確かに
大年は大丈夫な、
まあ
部屋で書けへんやろ。でも
まあ書かないですよね、ほとんど。
椅子はいいやつ使ってる。
まあまあいいのを使ってますけど、うん、まあ座ってないですね、あんまり。
大年はこの間肩凝ったって言って、うん、トイレに行ってわーって叫んで水流して帰って
きた。何その行動。
え、いつ？
ちょっと危ない人なんじゃないのそれ。
おとといぐらい。
ちょっとストレス発散のあれでもある。
締め切り的なもんありましたっけ？
肩がすごい痛くなって、あれ、まあ、今も痛いんですけど、あの台湾の言い伝えで肩が痛いのは、僕変なことちょっと言ってるみたいですけど、肩にちっちゃい鬼が乗ってる。乗ってるせいってよく言われて、台湾の人は本当にやるんですけど、トイレに行って全部閉めてわーって叫ぶんですよ。そしたらあの肩に乗ってる鬼が
びっくりして
飛んでくる
な、便器の中に落ちるんですよ。でそれをジャーッと流して出たら大丈夫っていう。い
や便器落ちひんやろ。
え
そんなうまいこと便器落ち
ひん。いや逃げ道がもうないんで。
いやでも便器の中に
落ちひんし、しかもそれ推薦ありきの話なんやね。
そうです、
うん、割とそんな昔からの言い伝えじゃないんやね
推薦やね、ほんまや 昔っぽいのに推薦やん。
じゃあ出して
。最近できたやつやんすよ。なるほどね、それぞれですね。
いや体はやっぱ大事ですね、うん、その特にお芝居とかものを考えたりするのと、うん、密接にやっぱりね、うん、関わってんじゃないかなと。
肩こりどう？大丈夫？
もう最近大丈夫。
まあ椅子が変わったから、あの前の椅子は本当やばかったもんね。あれは
前の500円の椅子
よう考えたらそうやったわ。あれ書き物のね、書く人の、
そうですね、
書き物書く人の座る椅子じゃないよねあれ。
前やけど僕上のとこ行ったんですけど、うん、そのいい椅子がちょっと横にほったらかされてて、うん、あの前その500円の椅子で座って、
ちょっとそれが、
あれどう
したの？座り心地忘れられんくなってるやん。
ちょっとね、うん、なんでやろあれ、なんでかたまにそうなるんですよ。気づいたら、気づいたらそうなってるの。
横にふわっと椅子が。
いや、またこれで、ね、それまたそれに座ってたら、椅子に座りちゃんと、捨てた方がいいんじゃない？
いやー、でもね、僕、あの喫茶店、ソアレ、
うん、
あそこの、うん、狭い感じですが、うんうん、あの京都の、まあ、木屋町にあるんですよ、うん、
有名なね、
はい、うん、あそこの喫茶店の、うん、テーブルの高さ
あれ
と椅子の高さがもうぴったりで、
はあ、ジャストなんだ。
長さ測ったもん、もう見てて筆箱、
気持ち悪い、
筆箱を3渡り半ぐらい、
うん、筆箱
じゃない、メジャー持ってないもんね。
これをなんとかちょっと導入したいなと、うん、
今自分の身長にぴったりだよね、多分。
テーブルね、高いよね。テーブル高かったら、テーブルっていうか机高かったらちょっと肩こったりするよね。
しますね。
須田さんもテーブル買ってたでしょ。
僕ソファーにぴったりの高さのテーブルをついに見つけて買った。
あ、そうですか。
うん。しかもパソコンを打てるようになんかちょっと斜めになったりするね。
すごいよ。
それをちょっとね、無駄に試しに来てほしい。
ちょっとそれ一回ね。
そう、びっくりした僕、うん、本当に須田さん家の新しい新アイテム。
あの一回ね、石田君についてきてもらって、僕、うん、ちょっと高いテーブル
3万円ぐらいするね。
はい。
いや、それは何ですかっていうと、う、まあ、まさに座ってたのにソファーに合うね、うん、テーブル、うん、ちょうどいい高さのテーブルがないんだよっつって、うん、で上田が言ってたから、僕が「そう、あるよ」っつって「ここ来い」っつって、うん、アンティーク屋さん連れてって、
なかなかこのカフェに置いてあるようなそう高さのテーブルがないんですよ、うん、その高いかも低いか、
うん、そう、で「あるよ」っつって「ここ行ったらあるわ」っつって上田君に見せたら「おお、ほんとほんとあるわあるわ」って、うん、見たら全部4万から5万円ぐらいのテーブルばっかりで、
それもう買ったやつじゃないの？
え、それ買った。
買ったよね。
それを買いました。
その中でもまあちょっと安めのやつをね。
あの大正時代のやつをバッと買いまして、
まあ、一生もんやっつって。
あの丸いやつですよ。
あれか。
そうそうそうそう。
そんなボロボロの。
いや、あれいいじゃないですか。あれ天板いい、天板
あれでも。
あれはいい。
あれちょっといいじゃない。あれでもちょっと高くない
。違う。あれに合わせてんのが、うん、山脇さんにもらった僕ソファー。
ソファーね。
うん、ちょっとボロボロのソファーが、
うん、あの座って立ったらお尻にいっぱいなって
あのいっぱいスポンジがポロポロ。
え、そんなんあんの？上田の部屋に。
あのでソファーあるでしょ。僕あのベージュのソファー。
一人掛けの。
ああ、うん、そうなんや。
あれは山脇さんにももらったんです。それはなぜかというと山脇さんが、うん、まあ。おばあちゃんかな、おじいちゃんやったっけな、おばあちゃんの、
うん、
まあこれ形見やと
おじいちゃんじゃないの、
おじいちゃん、おばあちゃんや
って、おじいちゃん、
おじいちゃん、
おじいちゃんや
の1つやって、うん、そのまま2個のうち1個はまあ自分の部屋に置いてるんだけど、うん、まあ1個はちょっと捨てなきゃいけない、
う
ん、
そうか、
けど
山脇さんの部屋が狭いから、
うん、
2個は
置いとくわけにはいけ
ん、山脇さんまた物捨てるのがあの人なんか苦手みたいな、ほんでじゃあもらい受けるわって、うん、ソファーもらったんですよ、
うん、
でも座るともう低いし
床みたいになるよね。
ダブトン。
何やねん。
座りにくい。
座椅子かなっていうぐらい低い。
まあね、
でしかもこれまた捨てるに捨てれなくて。
そうやね。じゃあ肩身って言われてたら。
そうそう。うん、
捨てないよね。
なもんで、うん、これあのソファーさえもうちょい高ければ。
そうですよ。いいサイズ、ソファーサイズの。
ソファーがちょっと低いんだな。
あれで落としだってずいぶん台本とかいろいろ書いてたでしょ。
そうですね。
あの山脇ソファーに座って。
そうですよ。
あれはおじいちゃんが乗り移ってる。
いや、クッションもさ、そんなもう弾力ないくなってるから。あれ
しゃがんでるんだ。
ねえ。
しゃがんでるみたいな。ズボーってなるよね。
トイレ行きたい
みたいな感じでね、
そうそうそう、
体に合ったものをね、
家具は大事、うん、
大事ですよ、
運動
体、はい、体は気をつけてください。前回の本放送、振り返っておきましょう、男の俳句、そして横浜のコーナー、これね横浜は最近ね、
うん、
やってるんでね、また、
うん、面白いですね、
面白いよねやっぱり。
これちょっと僕思ったんですけどね、うん、前回の放送振り返りってあるじゃないですか、
うん、
これってね、
うん、
もうこれはリンクを貼ればいい話ではないんですか。
重い、
重
い、重いね、
こんなここでいちいちこんな言葉で、
う
ん、
確かに
ね、
そうしようよ。
もう本放送 の、 ブロあのページもちゃんとね更新できしてるもんね、最近は
してるし、うん、だリンク貼った上で、まあ、詳しくそこ読んでくださいと。
で
かつ補足情報があれば話すというので、
うん、
今後どうですか。
それはそう思うわ。
そうや、
うん、写真日記も
そうだ、書いてまして、そうそう、キングオブコント、
そう、
うん、
うん、
その補足みたいな、
キングオブコント出る、
その後、
その後、まあね結局ねこれね、うん、2分なんで、
2分だね、
だから
な、本放送ではどんなネタ言ってたっけ、
はい、本放送では、うん、野球でまあ、みんながベースを、
うん、
ベースを置いたり、
うん、
ラインを引いたり、もう点々、うん、バラバラで、もうグラウンドで、
うん、
もう野球始めるって言ってるのに、もうバラバラのところにベース置いたり、もう全然野球が始められないという要はあのブルーバーズブリーダーズの野球場みたいな、
はい、2分バー、はい、ドタバタした感じの、
そうです、うん、
ブルーバーズのもう最初のもうシートをこっちみたいなところら辺のあれや、
はい、でこれをまあゴーレムメンバーで、
面白いところやもう一番、う
ん、自分らだけ言ってるかもしれないけどな、それは、うん、
やろうと、
そう、
まあ、言ってた、ちょっとまあいろいろ構想変わりまして、
うん、
構想変わったんと、まあもしこれ残ったらね、
うん、
なんか結構僕らの、東京の後の昭和島とか、
あ
の辺と結構かぶってくるんじゃないかとか、
そうだね、予選のこう2回戦3回戦やってきたらスケジュールちょっと
分かんないですけど、1回戦でもうすでに 1箇所ぐらいしか受ける
ぐらいでしょ。ああ、そうなんですよね、
うん、そうだ、とりあえず、うん、もう昭和島に出てる7人で、
うんうんうん、
もう受けることにしました。
なるほど、東京にいるメンバーでとりあえず、
そう、
まあそこで稽古もできるしね、
うん
うん
うん、で、
はい、
それで今のところまたこれ魔球ネタをねちょっと考えてます、
うん、
魔球、そこまで言うんですね割と、
ああ
、まあんま言わん方がいいな、
そうやな、
今のでね
野球ではあると魔球に変わったね、
魔球で、
そうだからヨーロッパこれ人数多いでしょ、
そうだ、
よそって、
うん、まあ基本2人とかの
コンビが多いやろね、
お笑いのコンビの人が多いんだろうね、うん、それ参加者は、
だから本来まあヨーロッパ客11人いるわけじゃないですか、
うん、
それどのどこで区切ったらいいのかがこれ、
あ確かに、
ね、明らかに多いなってなるのも嫌でしょ、う
ん、あ確かにね、多くなりすぎて、
うん、
うん、
だってちょっと多いな、 M1 でうわーってできたらうわーわーわーって思うもんね、
思うな、
例えば、
うん、
前ライデン多名門でしたっけ、
うん、
何それ、
あの九州で、
うん、
あ
の9人ぐらい
の漫才これ漫才やのみたいな、
めちゃくちゃ面白かったですよね、
面白かった
ん
です、
うん、
でもなんかね人数だけでも色もんみたいに、
そうそうそうそうそうそう、
なる
なってた、
うん、
から、うん、もう本当はもう 4,5 人ぐらいですよ、
うん、でも、ね、意外と多いと思うよ、あのコントだから劇団の人とかも結構
受けてんのかな、
受けると思うよ、
でもユニット組むんじゃないの、
ああ行きたいね。3人とか4人とかちょうどいいね、
もうちょっと減らすこれ。それしゃぶちょっと気になるな、
うん。
少ない方がいいかもしれんな。
いや少なければ少ないで少なくして、
だから
他のメンバーは
とそう矛盾にしよう。
まだ別のやつで出るとか。
矛盾っていう。
矛盾メンバー。作ったよ。2人で3人か
無人。
無人。無人
やけど。
無人で本当本当にあの無人の
縦と矛。
縦と矛。そのままやるっていうコントですよね。
最強の縦と最強の矛を作ってきた。
実は
あの実は
鍛冶職人が。
実はというか
OMS の武漢さんがひいひい喜んだ。
みんなが国語で習ったあの矛盾
をあれをやる
って、まあ段ボールで作った盾でねあれをやるっていうの
何でも考え
られる、そういう喜びかもしれないですけど、
なんか台本を、そうそう、その時に矛盾っていう台本、まあ個人正語のまんまですよほんまに、それを台本ペッて送ったらもうその時に なぜか偉いその舞台監督の、はい、まあ、デンさんということなんですけど、はい、まあおじさんですよ、はい、えらいハマったんですよ、ね、でまあなんか行く前からえらいハマってると、当日ねその盾と矛持っていったらこれか
これやろこれか
それかに
矛盾生じとんのかこれがみたいなテンションやった
よね、どうしたやろな、
いろんな面白くないですけど、でも本番も気に入ってくださって、ね、そうちょうど閉館イベントだったんです
よ、ね、そうね、
まあそれで異常なテンションっていうのもあったかもわからないですけど、
だから受けたっていう記憶あるからね、あれは矛盾は確かに僕らの中では、
はいはい、
まあまあ、うん、分かれてもいいんじゃないの、名前ちょっと変えるとか、それこそソリーとかさ、
即席ユニット
でも大年の
大年は考えてないの、
キングオブコントですか、うん、いや考えてたんですけど、うん、まあ何かメンバーいればって思ったんですけど、
うん、
どうかなと思ってるうちにですね、
うん、
あの締め切りが過ぎてたんですよ、
ああ7月31日までだ、
大丈夫な俺ら、
僕らは一応もう申し込みましたよ、
だから、
うん、
申し込んでると思いますよ、
私残念やんか、
本当や、まあ、31だからだ、
まあ残念っちゃ残念ですけどね、まあ
残念やな、
まあまあ、
本当やな、
まあ
俺が1日早ければちょっと間に合ってたのにな、
ちょっと
今出そうみたいになってたのにな、
ピンヒルストンピングスのね台本も書いたの、
ああ全然落ちましたけど、
陰でねやってたやつだ、
うん、
まあまあそんな感じでですか、
はい、
うん、キングオブコントちょっとどうなるか、まあ楽しみ、
まあ受ける場所とか言っていいんかな、また今度なんか日記とかで書く、
これだってそわさでも言ってたじゃないですか、あんま言わん方がいいみたいなことを、もう、
あ、そう、落ちた時のためになもう受けれへんかったっていうまあ当日なんかもう他の仕事で行かれへんかったみたいにしようみたいな、
落ちた場合はね、
うん、そう、
締め切り、コントっつったらちょっとね、うん、漫才とは違いますからね、我々はコント
一応本職でしょから、
そうですよ、
ちょっと落ちるわけにはいかん
な、落ちるわけにはいかないですよ、そんな1回戦では落ちるわけにいかないですね、とりあえず
それを落ちたら隠していこう、
うん、2回戦から、
そうか、締め切りすぎてんだね、
そうよ、
あ、いや、ユニットにしたらよかったですね
今かなり響いてるね、
がっちりヨーロッパ企画とかって名前出さんかったよかったですね、本当、
ああそうやね、
遊びちょっと遊びで言っといた方がよかったんかな、
そうやね、でも裏では本気ってことでしょ、
裏では本気っていうことで、うん、表だって別にそんな本気で挑むことないでしょそんな
そうやね、
まあいいですけど、
まあまあいいじゃないですか、
まあ、頑張りましょうよ、
まあ、
そうだそうです、
はい、頑張りましょうよということです、まあ、じゃあ今日のトピック参りましょう、まずは一つ目、南語万歳、
南語
最近ですね、ちょっとコメントがねたくさん来てまして本当ありがとうございます、ちょっと紹介させてもらいますね、ただですね、南語、この南語ね、いろいろ賛否ありまして、まずは、
はいはい、
どうしましょう、まずはじゃあ南語新しく募集してましたよね、まだ、うん、引き続き募集しますって言ってたんで、その書いてくれたものから紹介します、まずはゆうこさん、ハロー効果、これはですね、背景効果、語弧効果とも言います、ある特定の項目で際立った評価が他の評価項目にも影響することです、例えば難関大学卒の人が学力おいてだけではなく人格的社会的にも優れていると思われたりすることや、有名人やタレントを通じた CM の広告がその商品やサービスを実際に使ったり見たりしたことがないにもかかわらず良いイメージを与え消費者の購入意欲を刺激することなどです、バイアスの一種類ですよね、
はあ、
このハロー効果っていうんですって、これ知ってました、
これ知らなかったですね。
ハロー効果、なんか
クロミさんが
前言ってたけど、こんにちはってこうね、
うん、
目を見て明るく言うと、うん、なんかすごいいいことがある。
それはもう
クロミさんは割と挨拶に厳しいから。
ハロー効果ある、ね。それはハロー効果じゃないやな。
こんにちはって言うと。
それは、
うん、元芸人さんならではの。
クロミさんは割とあいつ挨拶せえへんからな。
挨拶もうるさい。
挨拶うるさいやな。
単語ではないですけど、ね、
はいはい、
なんでハローって言うんだろうね。でも
へえ、なんでしょうね。
そしてもう一つ、
はい、
E プラスさんから、難語に当たるかどうか分かりませんが、スマガイリという、難語があります。
スマガイリ、
スマガイリ、これはですね、源氏物語を最初から最後まで読破しようとチャレンジしたにもかかわらず途中で挫折した人をからかった言葉、大抵の人がスマの巻まで読んで諦めてしまうことが由来ですと。
はあ、なるほどなるほど。
現象の
これ知らなかったな僕。
これどうなんでしょうね、どこまでが難語に入るか、ね、なんとなく、うん、
なんていうの、これは慣用句みたいな感じよね、言ったら、
はい、
三日坊主みたいなことですよね
とか、甘いの品定めとか
あ、
そういうような、
どうかことわざではないか、うん、慣用句、
なんか
論語読みの四語知らずとかね、
はいはいはい、うん、これなんだろうな、
やっぱり
これ外国語が混じっている漢字の方が
難語だね、
らしいかな、
うん、
らしさで言えばですよ、
うん、ハロー効果はあり、
なんかあれですよ、なんとか効果とか、
うん、
なんとか現象とか、
うん、なんとかの
症候群とか、
難語やと、
まあそうな、なんやろ、
うん、
専門用語なのかな。
ほうほうほうほう、ああそう。
だってこのスマガエリは専門用語ではないでしょ。
そうだね。うん、まあまあ慣用句だね、これは本当に。
そうね、
うん。
だからある種そうなんですよ。これ、
うん、
専門用語でないとダメなんですよ。
ははははは。
多分なんかの医学用語ですとか、
うん、
なんかのね経済学用語とか、
うん、
そういう。専門用語であることが重要なのかもしれないですね。
なるほどね。
だからそうそう、スマガエリはスマガエリでね、なるほどなという、
うん、というような感じでまだまだ引き続き集めてますと言ったんですが、
はい、
それぐらいなんですよ実は。そしてね、難語に対するご意見がいろいろありましてですね、これはですね、まずいい意見から言いますと、チビさん、難語楽しいです、頭が良くなった気分になります、
出た、はいはい、
というような、
ありがとうございます、
はい、どうもありつつ、ウーアンさん、難語は正直聞いているとだれてしまうことがあります、特に全然体験したことなく自分で理解せず、ここで書かれた難語を友人に言ってもうんちくを自慢しているようには話せないと思うので、
ああ、なるほど、実体験がないとやっぱりこう、うん、言うだけじゃない
、言うタイミングが大事ってことです。
アルフさんはですね、個人的に難語などはちょっと面倒で流し聞きしてしまう感じです、ごめんなさい。
なるほど。
理由は難語の意味を教えてもらっても実生活とリンクしないので全然ピンとこないのと、
実生活、
自分でその言葉を検索しても同じ答えが出てくるから。
おや、
あー、なるほど、これ
実生活とかけ離れてんのがダメなのかな、うん、
これだからかけ離れてるんだけど、
うん、
だから今はまだ、
うん、
そうなんです、例えばね、
うん、
だからなんやろうな、まだまだ先のお楽しみなんですよ
将来的に。
そうそうそう、あのパブロフの犬とかも、
うんうん、
昔は多分そんなに難語やったと思うんです、
うん、ああパブロフの犬
とか、
うん、
あの囚人のジレンマとかも昔はただのもう学術用語やった、
はいはいはい、
けどだんだんそれがね、
うん、
要は時間をかけて一般に浸透していく、
はいはいはいはい、はい、
つまりゲーム理論っていうのがだんだんこう最近ビジネスにも活用されてきて、
もう当たり前みたいにな
ってる、そしたら囚人のジレンマっていう言葉が割と一般でも使われるようになったり、
うん、
だから、
うん、
とかね、
うん、
そういうことが、
うん、
だからまだ日常に使うにはちょっと、
うん、はいはいはい、
遠い、だが知っとくと、
うん、
いずれ、
うん、
こう時代を切り取っ
そうよね、
お
ているかもしれないという、
うん、そうですよ、だってね、カッシーさんなんてね、平凡なウェイという舞台、僕らの舞台でコンコルド作動を初めて聞きました、
はい、
その時なんか誰かに自慢しようってテンション上がったんです僕はと、うん、なんか面白いですよ、
なるほどなるほど、
ね、意見、コンコルド作動、それで知った、まあ僕もそれで知ったしね、確かに、あとドップラー効果ってあれは何語、
ドップラー、
あれ難語じゃないでしょ、
あれはもう普通の、
あ、でもまあまあ難語です、難語だけど、
あれ難語なんだ、
もう今はみんな知ってることじゃないです
か、ドップラー効果はみんな知ってるよね多分ね、僕は俺はついでにトンチンカンで知ったんですよ、
へえ、
ついでにトンチンカンの漫画で、
あの
IQ がめちゃくちゃ高い
何だったっけな、なんかドンブラコドンブラコが おじいさんをの場所を過ぎたらドンブラッコドンブラッコみたいな、なんか音程が変わりましたみたいな、うん、でこれがいわゆるドップラー効果ドンブラー効果ですみたいなギャグで、うん、そういうことなんだ。
でそのツッコミが意味は合ってるけどみたいなツッコミだし。
覚えてるの？
あ、僕は
覚えてるそれ。
あ、そうそうそう。
覚えてる。びっくりした今。
すごい。すげえ。
そうですね。
それで確かにあったよね。
あったあったあった。
あれで、ね。
傑作先生が説明する。
そうそうそうそうそう。
で珍しく意味は合ってるっていう。
へえ。
そう。それは違うだろうけどみたいな。ドップラー効果。
まあ
この難合どうしていくか、
どうしたもんかね。
これあんまりあれですか、諏訪さんとかはお好きじゃないですか。
いやあのねやっぱなんか小話的に聞くのは好きやね、やっぱ。でも
はいはいはい、
う
ん、
こういう言葉があって、うん、ただそれいっぱい言われても
覚えられへん。
1個でいいかな。
ああ、週
1個でいいかな、持ち帰るのは。
今日の難語表示ですね、
なるほど、
消化するのはね。
何個も言われてもちょっともうしんどいし、うん、ええー、わってなる、うん、
はいはいはいはい、
うん、
今日の難語みたいな感じで
うん今日ええんちゃう、
うん、行ってきますよ。また今日は僕も
1日1個みたいな、
うん、1個難語を紹介していくみたいなそれも前かな。
まあなあ、
1個でも難語。
やば
これは1個でも難語やろ
う。どうかな、
1個でも難語。いいんじゃないですか。僕はすごくあって言ってしまいましたからね。
ピンときたわけやろ。
やられた顔
選手の、ね、選手の音難語よりか全然もう、もう
音難語
何本も先言ってるなと思ったよ。
ああ、まあいいや。
いや、言った方がいいですよ、それは。
南語三兄弟。
あ、それは、南語三兄弟。三兄弟、割と多いな。
これ、最近ね、もう、諏訪さんとね、よくスタジオのミーティングをね、
やること
が多いんですけど、もう、出る企画名が、もう、パロディばっか
り。ダメよ、オリジナルシステム。本当に。
いやもう、
どんなパロディ。
だってあれもそうでしょ、ホンダすべてのバーで。
ホンダすべてのバーで、そうそうそう。
完全に。
そうやね、今夜はすべてのバー。
そうそう。う
ん、中島ラモさんの有名な、うん。
そうなんよね。
いろいろもう、今夜ホンダのバーでとかね。
うん。
そうそうそう。
なるほどね。
まあ、いいでしょ。わかりやすいから。
そうやね、確かにね。パロディはね。
なんかまたあったらこれ。とりあえず、うん、じゃあ別にもう意味はもうウィキペディアからの全然コピペでも何でもいいんで、
あーはーは
ー、まあ貯めるだけ貯めてみて、
うん、
ちょっと、様子を
1個は紹介していこうよ。そんなん貯めるだけ貯めてって言ってね、うん、書いてくれるもんでもないし。
じゃあ
それぞれがじゃないですか。やっぱ
僕らが考えてくるの、調べてくる、
なんか1個持ち寄
って、どうやって調べるのさ。
分かんない、
なんかで、ね、それ僕は書き留めとくんですけどね。
あ、聞いた時に、
はい、うん、このことは知らんなと思ったら。
じゃあ大俊君担当や。
お、
ああ、いいね、
作家やから。
うん、
うん、
今日の難語のコーナー担当してく
れ。これよくね、たまにね、そうだ、あれは映画のタイトルとかにそういう新しい言葉が映画のタイトルだったり、
うん、
なんかドラマのタイトルだったり、うん、っていうことによくなったりしないですか。例えば、何やろう、
このタイトルに、
まあバタフライとか、
はあはあは
あ、あれってまさにバタフライ効果の映画じゃないですか。
あ、そうなの。
バタフライ効果ってね、
バタフライ効果って何。
バタフライ効果はあのカオス理論の、あの、要は
蝶が
羽ばたくと、
うん、
どっ、まあいろいろ、
はいはい、
ハリケーンとか、ハリケーンが
オケやねん。
そうなんだ、
はい、
は
あ、とか、まあ神はサイコロを振らないっていうドラマもありましたよね。
それは何なの。
それはまあ、うん、なんか不確定理論のやつでしょ。
小林さとみさん。
そうそうそうそうです。とかぐらい、
うん、
新しい、
うん、
そうそう、
それだけでちょっとドラマになるぐらいの
ポテンシャルも、
なんか
ポテンシャルがね、でかいよ。
そうやな、だって、
うん、コンコルドってお芝居しようとしてたぐらい。
はいはいはいはい、
確かにそう。
コンコルド作語で一本芝居書こうとしてたぐらいやから、
なんか種にはなるんだね。
種にはなるんだ
よ。ああ。これじゃあ大俊君担当しようよ、じゃあ。
なんでやろ。
だってそうそう、ラプラスの間なんて、ラプラスの間っていうゲームがあったんですから、う
ん、ボンゲームになっとんね。
はあ。
そうそう、
ポテンシャル高いな。
何度すげえな、それは。
じゃあやっぱ一個のもんやで、これは、
うん、そんな何個も何個も
数打つもんでもないんや。
だってそうだ、囚人のジレンマもだって一冊の本とかでね、
だから
見たりするようなもんでしょ。
バーッと紹介するより一個の難語を言ってそれについて喋る方が面白いんじゃない
の。ああ、なるほどなるほど。
深めるというか。
でも結構俺反対意見が多いですよね。
そう、あんまりね、ハマってない人が多いよ。い
や、何個も行く前聞くとだれてしまうってことやから、多分一個について突き詰めて
一個さらっと、ね、さらっと出してってと紹介して、
結構深く喋ってもいいと思う。
と、うん、いうことですよ、ね。だからもう言ったら別のラジオです。もう、うん、このなんか楽しいこの試験放送の試験放送にはもしかしたらあんま向かないか、ちょっともうケツに持ってくるものかもしれないですね。
そうね、最後にね、ちょっと
ドアタウンでこんなや
る。あ、じゃあ今日はどうもありがとうございましたって言ってから、いや、大年が大年が一人で、今日の名古屋言いますって言って喋って締めるっていう。
あ、それいいじゃん。
ありがとうございました。
だから、いいじゃん。
いいね。それ来週やってみよう。
あ、いいですよ。
テレコ用意しといてね。
わかりました。
テレビ喋りやからね。
うなずきはする。
入ってはくれない。
相づち
は
打つ。
あ、そんなに入らないかな。一人喋り、あ、
ほうぐらいは言う。
みたいな。
不評が1コメントで回ってやります。
終わった後一人であれこれ言うやつにしましょう。
わかりました。
別番組や。
わかりました。
これは
朝方にね、今日の論語とかやってる。あれのはもう
多事総論みたいな。
そうそうそう。ああいうのはもうそんなもうゴールデンタイムにやるもんじゃない。
ああ、いいじゃないですか。はい、そんな感じで。